主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください、
うん、
はい、おもれき第243回です。
243、
はい、
はい。
水月さんはさ、
何
お蕎麦って味わかる、
うん、日本蕎麦、
うん、
まあね、好きですけど、
あのね、うん、まあ、ちょっとお高いお蕎麦屋さんあるじゃない。
ありますね。
立ち食い蕎麦じゃないね、
うんうんうん、
あのあそこに行った時にね、
はい、
だったん蕎麦と、
あ、はいはいはい、
石引き蕎麦の2種類の蕎麦のざる蕎麦を注文したの。
二食を持って一盛りにしてある。
一盛りっていうか、まあ、こっちにちっちゃい山、うん、もこっち
は
ね、うん、
はいはいはい、
でそういう2種類のお蕎麦をざる蕎麦を食べたんだけど、
うん、
どっちがどっちか分からずに、
そう、だったん蕎麦は違うやろ。
え、
だってあれ違う種類でしょ、蕎麦の。
そうなの、
うん、うわうわうわうわうわ
いや分かんなくって、
色も違うでし
ょ。 色は違うのは分かる、ね、うん、あ、色は違うのは分かったけど味は別に、
うん、まあまあまあ分かるけど、
ま
あ、僕もあんまりよく分かんないけどね。
なんかお蕎麦好きの方ってさ、
はい、
ズズって吸ってこの蕎麦の香りがねとかっておっしゃるじゃない。あれ分かんないの、ね、
こうつゆもつけすぎたら、
そう、
蕎麦の香りが死んじゃうって言うけど、僕はもうドボドボにつけ
てますよ
ね。
ドボドボ、でわさびもドボドボって入れるので、なんか溶けきってないのが混じってツーンってくるんだけど、
うん、
あ、僕だけじゃないんだね。
だったんそばは分かると思うけど、あれはだって違うやつや、種類ちゃうやん。
そばじゃないの、
そばの種類は違うでしょ、
米と麦みたいな違い、
うん、まあ、そうそう、
あ、そう、分かんなかった。
コシヒカリとササニシキの違いよりは違うと思うよ。
それも分かんない米しか分かんない、
ね、そうそう、それよりも離れてる、
だいぶ離れてるんですか、うん、なんかえだったんそばって北海道でしょ、
そういうわけ、そういう種類でしょ
あ、違う、あ、そうなの。あと そばがきって食べる、
あ、寝たやつね、
うん、
あんまり好きじゃない、
あ、塊、
うん、
やっぱおそばの方がいい
ので、それはつるっとしてる方が美味しいよね。
あ、そばはね、まあ、うどんもよく分かんないけど、
あ、
そばか、
うどんはね、なんかあんまりそんなうんちく言う人いないでしょ、
うん、そばね、そうだよね、
うん、
あの
だから僕はうどんの方が好きだけど、
10割そばとかさ、
あ、
食べたけど、
うん、
普通のさ、あれ8割ぐらいでしょ、そば粉8割の小麦粉2割とかって入ってるのと、
ね、
うん、その違いも分かんない、
うん、まあ、なんか食感ちゃうやん、とわりそばは結構もそっとしてるっていうか、
そう、ダメなんですね、
バカ舌
お酒はうるさいのにね、そば、
あ、お酒日本、ほら、
そうそう
そばとね、日本酒、
そうなの、うちのね、ケリーサンシティのね駅前にね、あの、そば居酒屋できたの。
ああ、最近多いね。
半年も経つに潰れました。
ああ、やっぱ
そう、うん、餃子になりました。
うん、
で三軒向こうに
あ
三軒向こうに新しい蕎麦居酒屋できた。
うん、
でダメ、
流行りなんだ。
でも蕎麦と日本酒って合うんだよね。
ね、どうなのかね、合うの。
うん、なんか教えられたんだけど、でも蕎麦
待つ間にだからあれでしょ、ちょっと当てでちょっと飲むって
ことでしょ。そうなの、なんかね、普通の人に連れてかれたんだけど、
うん、
さっぱり分かんなかった。
もうなるかね、高いしね、
うん、
結構ね、
そばだけだとお腹膨れないじゃない、
膨れないしね、うん、
はい、はい、ダメですね、ちょっと食い道楽じゃない、うん、私たちですが、うん、さあ水月さん、
何、
さあ毎年恒例のですね、
う
ん、100歳の言葉、
あ、
シリーズ
100年前の、
はい、今年は2018年なんで、うん、1100年前の1918年大正7年の新語・流行を紹介する。
1100年前、
あ、100年前、
うん、
ちょっとごめんなさい、1100年前はちょっと新語・流行語がちょっと分かんない
ですけど、平安時代ですね、
はい、参考にしているあの資料はですね、 新潮大文庫から発行してます、
うん、
20世紀に生まれた言葉、
あ、大文庫ね、 OH ね、はい、
うん、現代用語の基礎知識さんが編集された、
うん、
文庫本があります、
はい
はい、そこを参考に、しております。じゃあ恒例の
1918年、
はい、大正7年です
ね、うん、大正7年か、
大正7年の人は今年100歳になるのか、
大正7年生まれ、
はい、さあ、まずいきますよ、最初、平民宰相、
平民宰相、
はい、この1918年1月に東京の芝烏森町、
烏森、うん、
これでカラス森なの？
カラスじゃん。
じゃあ、近鉄の駅にカス森ってあるのよ、この時
代。ああ、名古屋の、
うん、
あ。
違う、名古屋は
カス森なの。それは多分誰も知って、ああ、名古屋の人は知ってるけど、
うん、
普通はこっちの方言
うでしょ。あ、そう
ですか。東京ね、新橋のあの辺ね、カラス森。
これこの間なんかで聞いたのよ。カラスって字さ、
お、
鳥みたいな字じゃん。
うん、なんかないけどね。
うん、だから鳥、あの白じゃないから線が一本ないんだって。
ああ、なるほど、うん、ああ白か、うん、そういうことか、
鳥の上の方はさ、上半分白い字使うでしょ、
うん
うん、でもカラスは白くないから、うん、その白の真ん中が一本抜けて
る、見た目は白なんだ、
うん、まあいいですけども、うん、1918年1月、東京の芝カラス森に平民食堂という簡易食堂ができました、
うん、
平民は明治2年にできた言葉で、士農工商のうち士族以外を総称したものです、
うん、
これは習ったね、
うん、
寺内内閣の後、政友会総裁の原敬内閣が誕生、
うん、
原は陸軍海軍外務の、
うん、
3つの大臣以外は全ての閣僚を政友会会員で固め、初の政党内閣となりました、
うん、
原は衆議院に議席があり、
うん、
憲政史上初の爵位を持たない首相であることから、平民宰相として国民の期待が高まりました、
うん、
原敬、
原家内閣、
原敬は知ってる、
うん、ああそうですか、
漢字書きやすいじゃん2文字で、
はあ、
うん、このなんか政党政治で初めて総理大臣になったんだよね、
今読
んだ
じゃん、書いてあるや
つっていうぐらいですが、
うん、
政友会って政党でいいの？
そうですね、立憲政友会、
立憲政友会、それも今は名残はないの、うん、政党として、
まあまあ自民党の元の系譜ですけどね、
ああそうなんだ、うん、
の一つですけどね、
まあまあね、いろいろくっついたり離れたりね、
うん、
まあ、今も昔もしていますが、外務大臣とかはやっぱり
外交官はね、やっぱりちょっとこう、まあ、語学がまあ顕著ですけど、やっぱりちょっと特殊技術なんで、
なるほどね、うん、でまあ陸軍海軍はまあ、
まあ、それもやっぱり特殊性のあるポストなんでね、
う
ん
う
ん、
でこれより前っていうのはその公爵とか伯爵とかそういう家族の人が、
それまでの大臣経験者はそうですね、爵位のある人、家族って、うん、家族と爵位は違う
んですか、あ違うんですか、うん、家族、爵位を持っている人が家族、じゃ家族の人が爵位をもらうじゃないの、
まあまあそうやね、まあそうやね、
うん、まあまあまあ私たちとはちょっと違う世界の人たちしかなれなかった、
そうですけど、う
ん、が、原敬はそういう爵位持ってない、
うん、
この後、今後この後ももらわないの、
原系はそうですね、暗殺されちゃうからね、この後原系内閣の最後に、
あ死んじゃうんだ、
この後暗殺されますね、
うん、はい、原敬平民宰相、
うん、
ですね、
平民じゃないけどね、彼はだから
何なの、
士族でしょ、
あ士族、
彼は武士の森岡藩の結構ね、アッパーの家老のうちの出身だから、結構武士としても高い身分の人です、
うん、そうなの、うん、そうか、士農工商はみんな平民になるんだっけ、
農工商は平民でしょ、で武士は士族でしょ、
士族じゃんね、うん、
だからまあその期待からまあいわゆる平民宰相って呼ばれるけど、もともと彼は平民じゃないと。
でもまあそっちに近いような、
まあまあ期待を込めてだけど、まあここにも最後に書いてあるけど、まあ実は結構やることは期待外れだったという話で、ま
あ、だから後のうちのチャンスされるんだ、うん、最悪ですね。
最悪ですね。
で戦前ってさ、どうやって総理大臣になれるんだっけ。
総理大臣は天皇の指名ですから、まあ実質はその元老と呼ばれるその古くからいる政治家がこの人でお願いしますって言ったら、
うん、なっちゃうんだよね、うん、はい。続いて米騒動。
米騒動、
非農業人口の増加に米の生産が追いつかず高騰気味だったところに、シベリア出兵の決定によって米価はうなぎ登りに高騰。8月3日富山市の漁民の妻ら300人余りが、資産家の家や米屋に押しかけ、米を安売りするようにと必死に懇願を行った。この事件が報道されると米騒動は京都、名古屋に飛び火、一挙に、全国に広がった。騒動鎮圧のための、警察や軍隊も出動、約30人の死者、約7800人が起訴されました。この騒動によって寺内内閣は総辞職しました、
うん、
米騒動、
うん、
言葉はインパクトありますね。
ああ、そうですか。
なんかほら、米とか食べ物がなくて、
うん、
江戸時代より昔は一揆があってとかさ、
打ち壊しとかね、
あるけど、うん、こんな近代になってさ、
うん、
っていうとなんか幼いながらにインパクトのある言葉だったよ。
あ、
米騒動、富山から始まったのも覚えてる。
ウォーズね、
うん、あ、ウォーズなんだ、うん、
京都平成の米騒動なんてのあったよね。
なんだっけ、
あの大米の時。
ああ、まずちょっと言ったら失礼ですけど、あれ、あの大米をね、日本食風に食べるのはしんどいね。でこれって米騒動で安く売れて、うん、押しかけて安く売ってもらったの、
うん、いやダメでしょ。魚津でね、だから要するに米の値段が上がってんのに船積みしてどんどん運んでいくから、
う
ん、何とかしてくれって地元のお母さんたちが押しかけて、それはそれで終わっちゃったんです、
うん、
それが翌日の以降 の、 その新聞報道でバンって出ちゃったんで、うん、女子供が頑張ってるのに俺たちもってことで、名古屋京都でドーンと騒動、
うん、で全国で
暴動化しちゃうっていう、
うん、で寺内なんかこう総辞職、こんなことで、
そらだって国内でこんな暴動起きたら、そら政治は責任です。
全国でか、
うん、軍隊が出動するっていうのはよっぽどでしょう。
軍隊出たの？
で書いてあったじゃん。
あ、本当や。そうや。うん。30人亡くなってるんだもんね。
うん、
はい。女一揆、
うん。
米騒動の主役が富山の漁民の主婦たちであったことから、女房一揆とか、
うん、
女一揆という言い方をされました。
で今の。前の話ですね、
はい、米騒動から女一揆、
うん、女一揆から米騒動、
あ、
うん、
になったんだ、うん、はい。次、宝塚少女歌劇、
うん、
小林一三は阪急電鉄の前身である、うん、なんていうのか、
美濃
有馬
電気軌道、
はい、の、創立に参画、
うん、
有名な行楽地もなく人家も少ない沿線のため、行楽地がないのでないなら作ればいい、乗客が少ないなら住宅を作ればいいと、沿線各地で買収した土地は25万坪、
うん、
温泉、動物園、沿線の観光地化まで考えた多彩な事業を展開します。
うん、
宝塚新温泉、宝塚ファミリーランドの今ある宝塚ファミリーランド
ってあるでし
現在の宝塚ファミリーランドのアトラクションとして1913年に始まった宝塚少女歌劇団は創設から4年後の1918年東京に進出し、ファンに熱烈な歓迎のもと帝国劇場にて公演が行われた。現在の名称宝塚歌劇団に改称されたのは1940年。
うん、
沿線開発は成功し、1929年には混雑するターミナル駅の梅田に世界初のターミナルデパート阪急百貨店を創業し開業した、
うん、
というところのことで、まあ、流行語として宝塚少女歌劇、
うん、
東京にも進出ってことですか。
まあ、後にね、
うんうん、だからこの年に東京進出ですよ。
東京進出の時、はい、
1913年に始まり、うん、18年に東京進出ですって。これってこの間までやってた朝ドラのワロ天下の伊能さんはこの人のがモデル、
なんかはっきりはしてないですけどね、うん、小林静雄かなみたいなこと言ってましたね、
うん、だって別に電車映画作ってただけだもんね。伊能さん
電鉄営業は出てなかった
の、出てこないですね、まあ、宝塚も出てないけども、
うん、
まあ役割的にはこのポジションじゃないかって言われてましたけどね、
うん、
あそうなんだね。こうターミナル駅に世界初のターミナルデパートっていうのは阪急百貨店なんだね。
ああそうね、今も建物
の、
う
ん、駅のデパートってことでしょ。
そうそうそうそう、
あの大都市行ったらどこにでも、
まだこれがまさに今の私鉄経営のモデルケースじゃないですか。
はあ、
線路引いて家作って終点に遊園地があって、うんうん、
阪急ってさ、梅田の阪急って JR の隣だよね、
うん、横やね。
僕ね、あの初めて大阪に高校生の時かな、
うん、
あの修学旅行とかなしで、
うん、
プライベートで初めて大阪に行って、うん、あの梅田の阪急デパートのとこ、うん、歩いた時にあの天井が高くって、
うん、
シャンデリアみたいなのがバババってこう並んでて、
うん、
なんかすごい駅だな、駅なのデパートなんかよく分かんないまんま。
あそこがあのあそこでこの古細い、
そうそうそうそう、
あそこもともとのホームだったと。
あそうなんだ。でももっと奥じゃない
今。そうそう、今あの国鉄が高架された時にもともとは国鉄を越えて中まで入ってきたんだけど、
うん、
国鉄が高架された時に梅田駅はこの国鉄
の高
架に移っちゃったんで、その跡地があのシャンデリア
になります。今ちょっと改装されて昔の、
そうね、
今
さらに印象変わったね、百貨店もちょっと雰囲気変わりましたね、うん、
あれはねすごいけど、これもだからこのもう80年90年近い話なんだね、
うん、
うん、はい、はい、続いて花鳩豆マス、
花鳩豆マス、
これカタカナで書いてあるんですが、
花鳩豆マスじゃない、
うんうん、この年花鳩豆マスで始まる第3期国定教科書尋常小学国語読本の使用が開始されました、
うん、
これは従来の尋常小学読本を新しく編集し直したものであり、授業でどちらを使用するのかをの選択は各府県ごとに一任されました。新版と旧版ね、
うん、
はい、しかし各地で盛んになっている自由教育運動の影響を受けて、より伸びやかな雰囲気を持った尋常小学国語読本を選択する府県が圧倒的に多かったそうです、
うん、
でこの最初に載っているのが花鳩マス、うん、豆マスとかってこう書いてあるの。
そうそう、咲いた咲いた、うん、桜が咲いたみたいな
1年生の本だね。なんか絵本みたいだったね、最初のこう1年生の
国語ね、最初はね、でっかい教科書でね、
うん、綺麗なのだったけど、
うん、
そうだね、1年生の時か、うん、 こんなに日本語って難しいって思うなんて思ってもなかったけどね、あの頃は。何習ったんだろうね、こうひらがなの書き方とカタカナの書き方覚えたけど。
ああね、それこそ順番に漢字とか山とか川から。
ああ、この間までやったの漢字のやつね、習ったね。うん、
一つのお話があって、最後にほらそこに出た漢字の勉強みたいなコーナーがあったでしょ。違うのか
な。違うな、
こう下にほら点線の下に
漢字、新しい漢字
の漢字が
出てくる、出てくる、
うん、そうそうそう、
習った、うん。まあ、今こんなに漢字で苦労するとは思ってない、あの頃は思ってなかったよね。
書かないけどね、それこそ最近ね。あなた書くのか。
僕は書く。
あなた好きなんだよね。
うん、
もう今はね、本当にキーボードばっかりですね。
あのね、僕もパソコンではもちろんね書類とか作るんだけど、
うん、
もうちょっと漢字変換賢くなんないかなって思う。
な、ずいぶん賢くなったじゃない
ですか。昔思うとね、でもイラってす、う
ん、まあ、するけど、
もうなんでこの変換にするのって、その字じゃないんだよとかって思いますけどね。うん、国語ね、はい、まあこれ戦前の話ですからね、
うん
うん、はい。続いてシベリア出兵、
うん、
1917年のロシア10月革命に対して立場を決めかねた日本政府は、この年、5月から6月にシベリアで起こったチェコ軍団の反乱を機に、アメリカと共同出兵することに同意。まず1万2000人からウラジオストックに上陸しました。これ以後、アメリカの限定出兵の要請を無視して、10月末には7万2000人が常駐、策略を巡らせました。革命干渉が失敗に終わり、イギリス、アメリカ、フランスが撤兵した後も、日本は東部シベリアを拠点に北満州を支配下に置こうと1922年まで居座りました、
うん、
シベリア出兵ですよ、
うん、そうよね。
これでタイが行方不明になっちゃうんだよね。ベニオさんは日本でずっと待ってたんだけどね、
うん、
ってぐらいしか覚えてない、シベリア出兵。
ああそうですか、
うん、これでね、タイだよね、名前忘れてた、
伊集院なんとかさん、
うん、記憶なくしちゃうんだよね。
あそうだっけ、
うん、記憶なくしてロシア人の女と日本に帰ってくるんだ。
あそんな話なんだ、
うん、
へえ、
うん、
なんかドラマになんだっけ、
実写かなんかな、
あ実写か映画かなんかやるんだよね、うんうん、
あのハイカラさんが通るね。
ああ、うん、そうですな、アニメでやってましたね、
うんうん、はいはいはい、
そうそうそう、
ハイカラさんがね、
うん、
今でも見れたもんなのかな、
見れんじゃないの、
うん、コミックではよく見かけるけどね、
少女漫画
ですね、少女漫画ですね、うんうん、シベリア出兵、このチェコ軍団がなんでシベリアで反乱を起こすの、全然違うじゃない、チェコと
ロシア軍の第一次大戦でしょ。
ああ、
ロシア軍の捕虜になってる人たち、オーストリア、当時チェコはオーストリアの支配下にあって、ああ
そうですね、うんうんうん、
捕虜になってる人たちを
シベリアまで送ったんだ、うん、
でまあ彼らが反乱を起こして、
うん、反乱を起こすぐらい力あるんだね。
っていうかまあ要するにね、そのロシアでわけのわかんないこと連れてこられて殺されるんならって話でしょ。
あ、この頃まだ帝政ロシア、
いやいや、だからもう革命は始
まる、革命、うん、あだから余計か、
ロシア帝国はもう
終わってます、あそうだね、うん、ああこれを抑えるのに
アメリカとか彼らを助けてあげるっていう、
あそういうこと
ロシア軍からソ連軍っていうか、
うん、ソ連
革命軍から救ってあげるんだっていうのはまあ名目で軍隊を送りますと、露骨にね、
うん、
シベリア横取りするぞとは言えない、
うんうん、で日本だけ最後ずっと居座っちゃう、
まあそうですね、タイミング逃したっていうのもあって、
あそうなの、
そうそうそう、他がまあぼちぼちね、もうダメだなっていう時に、うん、まあ、二項事件って、あの シベリアの港町で日本軍の虐殺のされちゃう事件があって、
うん、
まあ、それで結構国内世論がやり返すべきだみたいなんで、
うん、
引くに引けなくなっちゃう。
なるほど、うん、あ、そういうの、そういう背景もある
ね。まあまあそんな部分もあるね。
はい、うん、はい、続いて赤バイ。
赤バイ、
自動車事故と道路破壊が問題となり、
うん、
警視庁は取り締まりのため赤いオートバイに乗った交通専務巡査、交通専務巡査100名を配置します、
うん、
でこれが1936年昭和11年からは白バイになるん
だ。最初赤かった、
赤かったんですね。
うん、
時々さ白バイさ、いやらしいとこで張ってるよね。
大体いやらしいとこで張ったでしょ。
ケリーサンシティの中央、町の中央通りでね、
う
ん、なんか木に隠れて止まってんの。
そうそう
そして、なんで走り出したか知らないけど、なんかターゲット見つけてうーって言って、うん、いやらしいこの人って、もっと違うとこで仕事しろよって思っちゃったけども。そうそうそうね、えでもあの携帯電話喋りながら運転している人とか見てると、
うん、
こういうやつを取り締まってほしいなって思うんだけどね。ま
あ、そうだね、だいたいそういう人は捕まんない。
ねえ、難しいね。はい、赤バイの次は赤い鳥。
赤続き。
はい、夏目漱石門下の作家鈴木三重吉、
うん、
が主催して童話童謡雑誌赤い鳥を発行、
うん、
北原白秋や西条八十、
うん、
ら当時の文壇人がこぞって執筆しました、
うん、
この時童謡という言葉も一般化しました、
うん、
童謡も100年ぐらいの言葉なんだね、
うん、
赤い鳥は読んだことある？
読んだことないでしょ。
赤い鳥は、うん、なんか中森明菜の歌。
ああ知らん。
あのミーアモーレってあるじゃん。
アモーレ、はい、
あれの違う歌詞がなんか赤い鳥が逃げたとかなんか歌があって、
知らん、
うん、なんか当時ミニアルバムで歌ってた。
なあ、そう、
うん
うん、
なんだろうね、この頃生まれた童謡ってどんなのあったんだろうね。
なんだったかね、うん、
昔あの明治の小学校の教科書、音楽の教科書とかはちょっとやったけど、
うん、
その頃なんだろう、夏目漱石グループらしいよ。
夏目の弟子ですね、
うんうん、でも北原白秋はわかる。
北原白秋わかる、うん、
そうう名前はあれ、あの素晴らしい愛をもう一度、北原白秋
じゃない？絶対違うと思うな。
あれなんかそんな人じゃなかった？
そんな最近のって。
そうだよね、最近じゃない
けど。北原なんだっけ、赤とんぼとかじゃないの？
あれ滝廉太郎じゃないの？
いや、それ、
はい、次いきます。
滝はまあ曲でしょ、
はい、スペイン風邪、
うん、
第一次世界大戦中の西部戦線で発生し、スペインで猛威を振るった流行性感冒、スペイン風邪が世界的に大流行します、
うん、
日本ではこの年、1918年10月から翌年にかけて流行し、患者150万人、
うん、
そのうち15万人が死亡しました、
うん、
島村宝月もこれにかかり亡くなりました、
うん、はい、
2ヶ月後松井須磨子、これ女優さんです ね、
そう
や
ね、
私はやっぱり先生のところへ行きますと、その後を追って死にました、
うん、
あれ、あ、そうか、付き合ってたんだね。
そうやね、
島村宝月さんと松井須磨子、うん、スペイン風邪ってすごいんでしょ、うん、15万人亡くなってる、
インフルエンザよね、
ね、
1割はすごいね、
患者のね、
うん、
皆さんインフルエンザ前も喋ったのなったことある？
あるよ。
僕多分ないと思うの
よ。ほんまに引き付いてないだけちゃうの
かな。うん、
じゃあ行かないんでしょ？
行かない。
うん
うん、
じゃあ分かんないよね。ひどい風邪かなみたいな。
え、でも1日寝たら治るぐらいだから。
あ、本当に？それは違うんちゃう。
節々痛くなることがないから。
それ それも風邪でもなるでしょ。
あ、そう、う
ん、なな熱が出たらなるでしょ、うん、
だって誰もインフルウイルスもくれないの、うん、お友達いないから。
結構不特定多数と会う仕事じゃん。
そうだね、
こういっぱいいる人に、
うんうん、よインフルも寄ってこないぐらい愛されてないケリーさん。
あ、かわいそう
ウイルスも来ない。
いや、やらない方がいいよ、うん、もうどえらいでも。
やっぱね、僕ねスペインから出てね、あの朝ドラのアグリ、
あああの
床屋さんで玉屋さんのね、うんうん、あれのアグリさんのお父さんがスペインから出てやられたんじゃないかな、かな、ご兄弟だったかな、あそうな、うん、っていう話だった、うん、その辺で初めて知った言葉ですね、
うん、
はい。続いて八幡製鉄汚職、
うん、
衆議院予算委員会で官営八幡製鉄所の同編払い、え、
後編
払い下げ問題が取り上げられ、追及を受けました。この年の2月18日、うん、八幡製鉄所長官押川則吉さんが自殺したそうです、
うん、
何のことですか。
汚職事件
でしょ。汚職事件、
うん、
美味しそうですね。
美味しそうやね、
うん、うん、まあこ、まあ、そうか、当時は新日鉄、
新日鉄はないですね、官営八幡製鉄
所、鉄所官営でね、
うん、
明治からある、
そうやね、
有名な工場ですね。これが北九州工業地帯の、
まあまあ、
っていう、なんか
長くの、中核の、まあ、うん、施設の一つですな、
うん、今言うの北九州工業地帯とか、
そう言うでしょ、阪
神工業地帯とか、うんうん、はい。続いて新しき村、
うん、
武者の工事さねやつが理想的社会の実現のために全国の同志とともに宮崎県に創設した農業共同集落のこと。個人の成長と全体との調和を目指す桃源郷を作ろうとしました。しかし有島武雄は中央公論で武者の工事兄へ、武者の工事兄へ、
うん、
として新しき村の批判を発表しました。武者の工事さねやつは当時34歳、
うん、
有島武雄はこの年、生まれいずる悩みを新聞に連載しています。村はその後1939年ダム工事で大半が水没してしまいました、
うん、
仲悪いの武者の工事も有島、名前は聞いたことあったと
思う。そうやね、悪いんでしょう。
本当に悪いの？
知らない。
何この村？どこにあの宮崎県ですって。
今瀬ね、あの、うん、南の方ですね。あの宮崎の、ね。
チャウスバルのあたりとか。
チャウスバルってどこなの？
宮崎。チャウスバルはね、僕ちょっと福祉関係の仕事をしてるんだけど、ほら前紹介したじゃん。岡山四聖人の石井十二さんがチャウスバル宮崎日向の国で、
帯とかなんかあっちの方でしょ確か、
うん、そうですか、うん、今でもダムに大半水没しちゃったみたいですけど、うん、一部は残ってるんじゃないのかな、
うん、ねえ、
はい、宮崎の方情報お願いします。
そういう運動があったっけね、
うんうん、はい。宵町草、
うん、
男を待つ女の歌か、女を待つ男の歌か。この年に楽譜が発売されるや、たちまち大ブームとなりました、
うん、
可憐な美人画で一世を風靡した竹久夢二が1913年に処女詩集の中で発表した詩、
うん、
宵町草を読んで感激した宮内省雅楽部の、
うん、
何これ、大野忠弘
かな
が曲をつけました、
うん、
宵町草とは赤花か松宵草属の植物の総称で、夕方開花するので宵町草とも月見草とも言われます、
う
呼ばれますって、あの待てど暮らせど、
そうやね、
宵待ち草の
この人の
今宵も月は出ぬそうの、
うん、
これこんな古い歌の100年前の歌なんだ ね、
そうやね。
でも今僕でも歌えるよ、ちゃん
と。確かにね、
うん、竹下夢二の絵も特徴的だよね。
まあせやな、美人がね、
ちょっと、うん、なんかちょっと好き、
ちょっと好き、
うん、家にあったら変えたらなんか
変えねえよ、
うん、はい、はい、最後です。トロツキー、
トロツキ
ー、ロシアでトロツキー軍事人民委員が、最高軍事会議議長に就任しました、
うん、
舞台裏に隠れたレーニンに対し表舞台の司令官として10月革命の全機関を通じて労働者兵士大衆を指揮し権力掌握に成功しました。4年後の1922年、レーニンが病に倒れた時、トロツキーは後継者と目されていたものの、スター、何これ、ジノビエフ、
うん、
カーメネフ、
うん、
スターリンの3人組、これトロイカって呼ぶのに阻まれました、
うん、
1925年には軍事人民委員を解任されましたと、
うん、
トロツキー、
トロツキー、
うん、
知ってんの？
知ってる。
あ、そう。
トロツキー知って
る。なんで知ってんの？
漫画。
漫画かい。
うん、虹色のトロツキー。
あ
ー、最初トロッキーって呼んでたんだけど、
トロッキー
よく見たらトロツキーなのね。
阪神タイガースちゃう
で、安井子義和さんの、
うん、
にの漫画で虹色のトロツキーってあって、あのモンゴル系の幼子が目の前でお父さんとかお母さん殺されちゃうの。それがトロツキーに似てる人なの。でそこから自分はのルートとかその生き方とかを考える時に考える道を考えていくためにトロツキーを探そうと会って話がしたいとかっていう、
そんな話な
のの、まあ、満州国モンゴル、
満州国の話だよね、
うん、
うん、
っていうのが一番発端なの。
うん、
でまあいろんなねこう歴史上の要人たちと会ったりとかね、
うん、
あのしていく話なんだけど、最初はトロツキ
ー
がキーワードだったんですよ、
うん
うん、で名前を知って
ん、うん、
でもなんかレーニン、スターリンに負けてみたいなのもなんかして、
まあそう、ね、
どっかで亡命したんでしょ。
亡命したんだっけ、
なんかメキシコの方に。
あ、そうだっけ、
みたいなの
処刑されたんじゃない、
処刑されたんですかね。まあ死んじゃうんだよね、
うん、
殺される、
死んじゃう、まあ、いつかは死ぬでしょうけど
そうなんですけどね、はい。さあこの辺がですね、ちょうど100年前のですね、流行語、新語、流行語、
第一次大戦の末期なんですね。
そうですね、うん、来年が2019年ですから、来年は大正8年になると、
うん、
第一次世界大戦が終わるから、
終結です
な、その辺の話になってくるんだね、うん、それはまた1年後。
まあ、まさにね、その先のスペイン風邪が大流行して、うん、戦争どころじゃないって話ですね。
ああ、そういう、
それがね、第一次大戦の終わった理由の一つって言われてます
よ、
ね、
ああそうなんだ、うん、そう言われたらそうだね。
15万人も死んだら、ね、
日本で15
万人、まあ、日本でね、うん、
だから世界的に言ったらもう200万単位だもん、ね、
兵隊が集まんないって話。
じゃあちょっとお便りちょっと読んでいこうかな、
うん、
ジョニーコアラさん、はい、はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは。初めてメールをいたします。ただいまインフルエンザ B 型を発症し5日間出社禁止中です。
お、まさに。
私はケリーさんと同郷で牛肉で有名な町に暮らしています、
うん、
私の昨今の趣味は御朱印帳
御朱印集めで、うん、昨年から始めましたがすでに7冊300を超える御朱印をいただきました、
うん、
なんと1都1府10県を回りました。
うーん、
ケリーさんや水月さんもいろんな町に行かれているようですが、ぜひ立ち寄られた、神社仏閣をお参りの際は御朱印などをいただかれたらどうでしょうか、
うん、
なのでおもれきで仏教伝来なども取り上げていただけると幸いですといただきました。
うん、
もう治ったでしょうね、これ3月にいただいたお便りですから。
3月からは治ってるでしょう、は
い、
うん、
ああ、御朱印集めすごいね、1年で300超え。
あ、1年か、
うん、
1年で300、うん、1日1個ぐらい行ってるわけ。
そんな感じでしょうかね。
まあ違うだろうけど。
まあでもどうも三重の方らしいので。
あ、そうなの。同
郷。同郷だから。ケリーさんも三重県出身ですから。
牛肉がか、あ、うん、あそこか、はいはいはい、はい、
伊賀かな。
伊賀かな。伊賀牛。
うん。うん、ね、まあ、だってお伊勢参り関係で もう神社だらけじゃん、三重県なんて。
ああ確かにな。
うん、ね、こうして
でも一棟一府10件ですから、
うん、
まあ、そのうちの1件は三重か、
うん、でしょうね。でもさ、ね、こう御朱印っていうのは神社でもらうんでしょ。あ、お寺、
お寺もあるよ。
神社もお寺も一緒、
あるある。
どっちも御朱印っていうの。
御朱印でいいんじゃない。
神仏修行集合の時代。
いやいや、御朱印は朱色のハンコだから。
あ、そういう意味なの。
あなたの印鑑も御朱印です。
あ、そうなの。
いや、まあ、ちょっと意味合いが違うけど、
うん、まあ、朱色って字書くもんね、
うん、
あ、神社も寺も関係なし。
そうやね。
で、御朱印帳も分けなくてもいいの。
まあ、そこは個人の問題じゃないの、別に。
あ、そう、
うん、
そうか、ふーん。ね、なんか並んでるもん。伊勢神宮とか行った時もいっぱい書いてもらってる人並んでた。
そうやね、結構並んでるね、
うん、うん、ね、多分ね、ケリーさんね、こういうのをやり始めると、
うん、
止まらないので、
もうやなん
です。エンドレスなんで、あの終わりのないコレクションは、
うん、
ちょっとブレーキかけられるようになったね、大人になってね。
そうそ
う、うん、多分ね、ハマると怖いんで逆にやらない。
足かせんだね、これな、うん、旅行してると。
そうそうそうそう、行かねばとかって言われると、うん、
だから
しんどいのにね、うん、
やめました、う
ん、あの多分小原さんなんかは上手にやる
うん、
るんだけど、
そうそう、
だから僕らはどんどんやって、
うん、
暇あらば出かけて
身を滅ぼすから、
うん、
やらないんです、
はい、さあ続いてよりよりさんからいただきました。
よりより、
はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは。いつも楽しい番組ありがとうございます。2度目のお便りをお送りします、
うん、
年末にお便り特集会で毎回ワクワクするお便りをくださる道のくの姉さんが長崎の平戸を旅されたということで、地元の情報をリクエストされていましたね、県民として大変嬉しかったのですが、まだ情報がないようなので書かせていただきます。まず平戸島は台湾の英雄鄭成功出征の地、三浦按針の亡くなった地、またジャパネット高田の前社長高田明氏の出身地です。最近三浦按針のお墓の発掘調査が行われ、白人男性と思われる骨が見つかりました、
うん、
平戸市では DNA 鑑定のため安仁の子孫を探しているそうです、
うん、
次に現在では平戸 と橋でつながっているお隣の行き月島は、
うん、
地元では隠れキリシタンのお祈りの歌オラショが伝わる土地として有名ですが、はるか昔に遣隋使、遣唐使たちが帰国する際、この島を見つけると安心して一息ついたというのが、島の名前の由来と言われています。東シナ海の荒波を渡るルートは本当に怖かったと思います。 松田氏の本拠地は本土側の佐世保市と、佐賀県伊万里市の間にある松田市ですが、海を望む公園に松田島発祥の地の案内板と大きな兜のモニュメントが設置されています。実際に行ったことはありませんが、その先の海には現行終焉の地高島、あの鳥の高ね、わし高の高ね、うん、があり、海底に沈んでいた元寇船が近年発見されたことを考えると、ここから船に乗り込んで勇ましく戦った姿が想像できます。そう書いていたらニュース映像でこのぐらい海の底に沈んでいる元寇船を見たときにとてもドキドキしたことを思い出しました。元寇船は地上に引き上げると一気に腐食するということで埋め戻され、今も海の底に沈んでいます。私は平戸からかなり離れた長崎市に住んでいるため、テレビや新聞のローカルニュースからの情報のみで恐縮ですが、少しでも旅の思い出に重ねていただければ幸いです。この回でケリーさんがオタクサの話をされていましたね。私もオタクサは大好きで、お便りネームにしようかと思っていたので嬉しかったです。シーボルトが愛する女性の名前を新種のアジサイにつけたことから、オタクサはアジサイを模した形なんです、といただきました、
うん、
うん。ね、平戸の情報ですね。
平戸の方なんだ。
長崎シティの方や。
長崎市、
うん、あ、長崎に住んでるって書いてあるよ、うん、
あ、そうか、
うんうん、長崎市は長崎の南の方よね。
全然違うね。
で、平戸は上の方だよね、
うん、上の方
ね、
うん、
こんなさ、あたりにも元寇の船って来てたの。なんか博多のイメージがあるんだけど。
ああ、いや、高島を拠点に博多湾に攻めてきますからね。あ、
そういうことな、うん、今でも沈んでるんだって。
ああ、よくね、聞きますね。
あ、そうなの。船
だとか、そのいろんな遺物が引き上げられたとか。
木の船でしょ、
もちろん。
どこ高島って。あ、これ
高島、うん、
でかい島じゃないですか、
博多湾のね、うん、
伊万里湾だよ。
今ちょっと西側でしょ、うん、
ここよ、
うん、そうそうそう、
だいぶ博多って こっちでしょ、
うん、
だいぶ西ですよ、
うん、ここをこう拠点にしてこう博多湾に、
うん、あ、でも壱岐の島、
対馬壱岐とね、渡ってきたらそこじゃないですか、うん、
はー、そうなんだ。だって何千って来るんでしょ、これ銀行の時って。
そうね、うん、
これなんかこう沈んでる船見て、あ、これ元の船だなってやっぱ分かるもんなの、特徴的なの。
まあ、それ一緒に出る遺物とかでしょうね。
ああ、なるほどね。それ見てみたいけど、埋め戻されちゃったんだってよ、腐っちゃうんだって。
うん、海中とかね、やっぱり引き上げると。
なんで腐っちゃうの、酸素に触れるから。
まあ、あれしね、やっぱり低温の水中っていうのはやっぱり保
存に一番、あ、天然の冷蔵庫だから、
ね、木はね、うん、
あ、なるほどね、
一気に朽ちるらしいよ。
はい、ありがとうございます。じゃあね、今日はね、ここまでにしますね、
うん、
はい。おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画、歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはmail@omoreki.comツイッターはひらがなでおもれきと検索してください、
うん、
さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。こちらでもおもれきをお楽しみください、
はい、
ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら、
さようなら。